6. スポーツニュース&トピックス。7. 東京2020オリンピック・パラリンピック。埼玉で開催。東京2020オリンピック・パラリンピック。バスケットボール。埼玉スーパーアリーナ。サッカー。埼玉スタジアム2002。ゴルフ、霞が関カンツリークラブ。射撃、パラリンピック射撃、陸上自衛隊朝霞訓練場。それぞれの競技場の写真があります。埼玉県の都市ボランティア募集。募集人数5400人。募集期間8月16日木曜から9月30日日曜。国内外の観戦客への道案内や県内の魅力を PR する埼玉県の都市ボランティアを募集します。詳しくは県ホームページの募集要項をご覧ください。 QR コードがあります。活動日数、大会期間中3日間以上、一部の役割は5日間以上。問い合わせ、埼玉県都市ボランティア募集コールセンター。電話 048-833-2700、 平日午前9時から午後6時。ホストファミリー募集。海外の大会出場選手の家族をホームステイで受け入れるホストファミリーを募集します。詳しくは県オリンピック・パラリンピック課のホームページをご覧ください。問い合わせ、公益財団法人埼玉県国際交流協会。電話 048-833-2992。 QR コードがあります。8. ラグビーワールドカップ2019開催1年前イベント。時9月23日祝日、午前10時から午後5時。場所、熊谷ラグビー場前特設ステージ、熊谷スポーツ文化公園内。大会を盛り上げるため1年前イベントを開催します。熊谷県オーガニックフェス2018、熊谷市ラグビー祭りなどのイベントも同時開催します。内容、ラグビートークショー、ご当地キャラクター有志によるラグビー応援団の出演ステージ、ラグビー体験コーナーなど。問い合わせ、県ラグビーワールドカップ2019大会課。電話048-830-6870。チケット一般先行抽選販売開始。販売期間9月19日水曜から11月12日月曜。アジア初開催のラグビーワールドカップ、先行抽選販売の最後のチャンスです。抽選結果発表、11月26日月曜。大会期間中のすべての試合に申し込みができます。チケット ID の登録が必要です。詳しくは公式チケットサイト https://ticketsrugbyworldcup.com をご覧ください。 QR コードがあります。熊谷ラグビー場の写真があります。9. 市民総合体育館スポーツジムスタジオ、登録5000人突破感謝キャンペーン。特別利用料金区分の設定、期間10月14日日曜まで。期間中は 1時間200円、2時間300円の新区分を設けます。この機会に健康的な体づくりに励みましょう。利用には初回講習会の受講が必要です。問い合わせ、市民総合体育館、電話049-251-5555。スポーツジムでトレーニングをしている富士見市 PR 大使下川原理沙さんの写真があります。10富士見を歩こう2018第2弾富士見市の湧き水をめぐるコース。問い合わせ健康増進センター、電話049-252-3771。略図があります。ウォーキングコース1周約8km、 2時間30分、休憩含む約1万歩から1万1000歩。湧き水あり。湧き水の場所には黄色い星印がついています。注意事項、散策に適した服装で歩きましょう。水が湧き出ているところは個人宅の場合があります。近隣の住民に迷惑をかけないようにしましょう。略図説明。1、健康増進センター。略図の右中央にありスタートとゴールになっています。そこから反時計回りに移動し一周します。2、山崎公園、油橋を渡る。3、富士見江川。4、雷郷の泉、星印、雷郷の泉の写真があります。5、下鶴間氷川神社。6、鶴瀬駅。7、緑の散歩道権米山。東上線が単線だった頃の名残もこの近くで見られます。レンガ造りの橋脚の写真があります。真ん中付近に継ぎ足したような跡が見られます。8、海戸の森公園。9、八つの森公園、星印。ここで小休止。湧き水がありますが柵の中には立ち入らないようにしましょう。10、諏訪神社。樹齢約500年の欅が拝めます。11、雲井の滝、星印。湧き水がありマイナスイオンたっぷりです。6月頃にはホタルが見られます。湧き水の写真があります。諏訪橋を渡る。12、山室地蔵堂下、星印。13、健康増進センターゴール。協力富士見歩こう会。富士見歩こう会の皆さんの集合写真があります。ふわっぴーのイラストがあります。吹き出しに富士見市の良さを再発見できるよ、緑がいっぱいで癒されるウォーキングコース、残暑の厳しいこれからの季節に湧き水めぐりはおすすめですと書いてあります。略図説明終わり。埼玉県コバトン健康マイレージにまだ参加されていない方へ。埼玉県コバトン健康マイレージ事業は歩いた歩数がポイントになり、楽しく手軽に健康づくりに取り組めます。詳しくは埼玉県コバトン健康マイレージホームページをご覧ください。 QR コードがあります。
11、行政情報。富士見市役所、電話049-251-2711、ファクス049-254-2000。12、ストップ路上喫煙。問い合わせ環境課 内線299。平成19年10月1日に施行された富士見市をきれいにする条例により、路上喫煙をしないよう努めなければならないと定められています。また平成22年10月1日からは、瑞穂台駅、鶴瀬駅、富士見野駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定しています。多くの人が集まる公共の場所での喫煙は、他の人の衣服に火が当たったり煙を吸わせたりすることがあります。タバコを持つ手は子供の顔に近く、大変危険です。歩きながらだけでなく、座って、自転車に乗って、携帯灰皿を持っての喫煙もやめましょう。公共の場所での喫煙は指定されている喫煙場所だけにしましょう。また吸い殻の投げ捨ては火災発生の原因となりますので、絶対にやめましょう。喫煙マナーの向上によるきれいで安全な街づくりを進めるために、ご理解とご協力をよろしくお願いします。路上喫煙禁止区域、瑞穂台駅、鶴瀬駅、富士見野駅周辺は路上喫煙禁止区域です。市内3駅周辺の路上喫煙禁止区域を示した略図があります。瑞穂台駅周辺、瑞穂台駅東口、駅前広場及び駅前通り一つ目の信号までと、柳瀬川方面に向かう線路沿いの道路一つ目の踏切までを中心とする駅周辺道路、瑞穂台駅西口、駅前広場及び駅前通り一つ目の信号までと、柳瀬川方面に向かう線路沿いの道路一つ目の踏切までを中心とする駅周辺道路、鶴瀬駅周辺、鶴瀬駅東口、駅前広場及び駅前通りと、駅から瑞穂台駅方面、富士見野駅方面に向かう線路沿いの道路一つ目の踏切までを中心とする駅周辺道路、鶴瀬駅西口、駅前広場及び駅前通りと、富士見野駅方面に向かう線路沿いの道路一つ目の踏切までを中心とする駅周辺道路、富士見野駅周辺、富士見野駅東口、駅前広場及び駅前通り一つ目の信号までを中心とする駅周辺道路、富士見野駅西口、駅前広場及び駅前通り一つ目の信号までを中心とする駅周辺道路、略図終わり。路面にこのステッカーがある道路が路上喫煙禁止区域です。路上喫煙禁止区域を示すステッカーがあります。ステッカーには、路上喫煙禁止区域、パブリックノンスモーキングエリア、富士見市をきれいにする条例により、この区域での路上喫煙は禁止されています、富士見市という文字と喫煙禁止を表すピクトグラムが書かれています。路上喫煙 Q&A。 問い、路上喫煙とはどのような行為ですか？答え、市内の道路や公園など屋外の公共の場所でタバコを吸うことや火のついたタバコを持つことです。問い、罰則はありますか？答え、路上喫煙に関して罰則は設けていませんが、タバコの吸い殻などのゴミの投げ捨てに関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、埼玉県ゴミの散乱防止に関する条例などで処罰されることがあります。罰と書かれた札を持っている富士見市マスコットキャラクターフワッピーのイラストがあります。13、子ども文化芸術大学富士見を開校します。問い合わせ、地域文化振興課、内線251。子どもたちの豊かな感性や創造性、表現力を育むことを目的に、子ども文化芸術大学富士見を開校します。 違う学校や学年の仲間と交流しながら文化芸術に触れてみませんか。5回やります。時、内容、場所の順。9月29日土曜午前9時30分から正午。開講式、サーカス芸を体験してみよう。講師、国際サーカス村協会。市役所。10月28日日曜午後1時から6時、音楽大学の文化祭に行ってみよう。講師、武蔵野音楽大学。武蔵野音楽大学江古田キャンパス。12月2日日曜午前10時から正午、落語の世界を体験しよう。講師、春風亭古流氏、きらり富士見。平成31年1月6日日曜午前10時20分から午後3時、声楽コンサートを身近に感じよう。講師、庄司直文氏、きらり富士見。平成31年2月10日日曜午前9時から午後0時30分、セリフを考えて演劇を作ってみよう。講師、平田織座氏。並行式、市役所。内容、時間は変更になることがあります。対象、全講座に参加できる市内在住在学の小学4年生から6年生。定員30人、応募多数の場合は抽選。参加費1000円、保険代。受講会場や内容によっては実費負担あり、交通費、入場料など。申し込み、各公共施設、市内小学校で配布する申し込み書に記入し、郵送、ファックス、持参、または市ホームページからお申し込みください。子ども大学富士見、子どもスポーツ大学富士見に参加した児童も申し込みはできますが、応募多数の場合は未受講者を優先します。申し込み期限、9月7日金曜必着。申し込み先、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要。富士見市役所地域文化振興課。ファックス049-254-2000。学校での申し込みはできません。昨年度の平田織座氏の講義の様子の写真があります。14、若者を狙った儲け話に気をつけて。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。 現在、SNS の普及により、パソコンやスマートフォンを通して人と気軽につながることができますが、その SNS がきっかけで悪質な消費者トラブルに巻き込まれる若者が増えています。相談事例。SNS で知り合った男性と喫茶店で会うことになった。はじめは世間話をしていたが、お金の話になると、儲け方がわかる DVD がある。見れば誰でも簡単に投資で儲けられる。通常50万円で売っているが、今契約してくれたら特別に30万円に値下げすると言われ、つい契約してしまった。お金がないことを伝えると、消費者金融から借りるよう勧められ、男性に気に入られたい気持ちで言う通りにした。DVD を見て投資したが、お金は儲からなかった。その後、その男性とは連絡がつかなくなり、借金だけが残ってしまった。消費者へのアドバイス。SNS で知り合った人と会ったりすると、思わぬトラブルに巻き込まれることがあり、非常に危険です。簡単に大金を得られることは通常はありません。今だけ、あなただけ、必ず儲かるという誘い文句を鵜呑みにせず、契約しないようにしましょう。急かされても契約せず、身近な人に相談したり、きっぱり断ることが大切です。支払い能力を超えた借金は、その後の生活を脅かします。借金をしてまで契約することは絶対にやめましょう。ふわっぴーのイラストがあります。吹き出しに、問い合わせや相談は 消費生活センターへ。相談日、月曜から金曜。相談時間、午前10時から正午、午後1時から3時30分と書いてあります。15、新しい国民健康保険被保険者証を送付します。問い合わせ、保険年金課、健康保険係、内線314。富士見市国民健康保険の被保険者証、以下保険証は、10月1日に更新となります。新しい保険証は、9月末日までに世帯主の方へ郵送します。記載内容を必ずご確認ください。有効期限を過ぎた保険証は、10月1日以降に、保険年金課または出張所にお返しください。郵送課。また今回更新した保険証から様式が変更されます。新旧保険証の見本があり、変更された部分が赤い字で示されています。変更点説明。新しい保険証は左上部に埼玉県という文字が入ります。また資格取得年月日が適用開始年月日に、保険者別番号が市町村番号に、保険者名が交付者名にそれぞれ変わります。説明終わり。保険証は簡易書留郵便で送付します。不在などの理由により受け取れなかった場合は、三好郵便局にお問い合わせください。国民健康保険資格の取得・喪失、記載内容の変更の手続きについて。先の通りの手続きが必要となりますので、必要書類を持参し、保険年金課または出張所で手続きをお願いします。取得手続き。対象、社会保険など健康保険の資格を喪失された方。必要書類、資格喪失日または退職日の証明できる書類、保険資格喪失証明書など。身分証明書、個人番号のわかるもの。喪失手続き。対象、社会保険など健康保険に加入された方。必要書類、資格取得日の証明できる書類、社会保険の保険証など。保険証、身分証明書、個人番号のわかるもの。記載内容の変更。対象、氏名や住所などが変更となった方。必要書類、旧記載の保険証、身分証明書、個人番号のわかるもの。ジェネリック医薬品について。ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分で製造した薬です。安価なため、医療費の節約につながります。保険証に同封のジェネリック医薬品希望シールを保険証やお薬手帳に貼ってご活用ください。臓器提供の意思表示について。保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けていますので、意思表示をお願いします。ただし、記入は任意であり、強制ではありません。医療機関への支払いが困難な方へ。失業やその他特別な事情により生活が困窮し、医療機関への支払いが困難な方は、窓口負担分、一部負担金の減免を受けることができます。利用希望の方はご相談ください。16、特定健康診査を受診した方の中から、健康グッズ詰め合わせをプレゼント。問い合わせ、保険年金課、健康保険係、内線312。年に一度の健康チェックを。特定健康診査は、脳梗塞や心筋梗塞などの原因となる生活習慣病を効果的に予防するための検診です。生活習慣病の多くは自覚症状のないまま進行するため、若年層の方や健康に自信のある方でも年に一度は受診し、健康チェックをしましょう。抽選で 特選健康グッズ詰め合わせをプレゼント。健康習慣で丈夫な体づくりをテーマに、究極の履き心地を追い求める武田レッグウェア株式会社と提携し、ウォーキングから日常使いまで幅広くご活用いただけるソックスを富士見市限定オリジナルカラーで制作、詰め合わせにしてお届けします。対象、特定健康診査を初めて受診した方、または3年以上続けて受診した方。当選の発表、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。40歳代から70歳代の各年代計80人。商品発送は平成31年3月頃を予定。商品は写真と異なる場合があります。商品の写真があります。
17、市長と話そう、タウンミーティング。問い合わせ、秘書広報課、内線206。市民の皆さんから市政運営などについて直接ご意見をいただき、施策への反映や市民と行政による共同のまちづくりを推進するため、タウンミーティングを開催します。今回開催するタウンミーティングは、小学校区ごとの地域課題などを中心に、より生活に密着した内容で実施します。どなたでも自由に参加できますので、ぜひお越しください。市長の似顔絵があります。時、場所、申し込み不要、直接お越しください。表です。小学校区、時、場所、テーマの順。富士見の小学校区、手話通訳、要約筆記あり。10月2日火曜、午後7時から9時、ピアザ富士見。高齢者福祉について、防災・防犯について。水谷東小学校区、手話通訳あり。10月9日火曜、午後7時から9時、水谷東公民館。空き家対策について、水害対策について。関沢小学校区、針ヶ谷小学校区。10月16日火曜、午後7時から9時、瑞穂台コミュニティセンター。空き家対策について、地域の公園整備について。水谷小学校区、瑞穂台小学校区。10月23日火曜、午後7時から9時、水谷公民館。防災・防犯について。共愛道路の整備について。勝瀬小学校区、手話通訳あり。10月28日日曜、午後2時から4時、渡戸三丁目集会所、高齢者福祉について、地域活性化について、諏訪小学校区、11月1日木曜、午後7時から9時、市民福祉活動センターパレット、地域の公園について、水害対策について、南畑小学校区、11月6日火曜、午後7時から9時、南畑公民館。生活道路の計画的修繕について、計画的な街づくりについて。鶴瀬小学校区、11月21日水曜、午後7時から9時、鶴瀬公民館。道路整備と土地利用について、空き家対策について。鶴瀬台小学校区、手話通訳、要約筆記あり。11月27日火曜、午後7時から9時、鶴瀬西交流センター、防災・防犯について、空き家対策について、表終わり。ピアザ富士見、瑞穂台コミュニティセンター、渡戸三丁目集会所には駐車場がありません。富士見の小学校区には、富士見の市立大井小学校への教育事務委託地区を含みます。18、中小企業の設備投資を支援します。導入促進基本計画の策定。市内中小企業の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法に基づき 導入促進基本計画を策定し、7月10日に国から同意を得ました。市内中小企業者は先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けることで税制支援などの支援措置を受けることができます。導入促進基本計画の概要。労働生産性に関する目標。認定事業者の労働生産性が年平均 3% 以上向上すること。対象設備、機械装置、器具備品、測定検査工具、建物付属設備、ソフトウェア。対象地域、市内全域。対象業種、全業種。導入促進基本計画の計画期間、国の同意日から3年間。先端設備等導入計画の計画期間、3年間、4年間、5年間。対象者、市内に所在する中小企業者。税制支援の対象者は要件が異なります。支援内容。先端設備などの焼却資産にかかる固定資産税の課税標準が3年間ゼロになります。国の一部補助金について優先採択の対象となります。信用保証協会の信用保証において追加保証や保証枠の拡充を受けることができます。各支援を受けるためには、先端設備等導入計画の認定とは別の要件などがあります。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、計画に関すること、産業振興課、内線253、固定資産税に関すること、税務課、内線356、19. 認知症に関する電話相談、リーフレットの配布を行います。問い合わせ、高齢者福祉課、内線398、富士見オレンジダイヤル。認知症、地域支援推進員が認知症に関する相談をお受けします。物忘れは放っておいていいの？同じことを言うのが増えた気がするけど、年のせいかしら？などお気軽にお電話ください。時9月19日水曜、20日木曜、正午から午後4時。問い合わせ、お住まいの地域の高齢者安心相談センター。下表参照。リーフレットの配布。9月21日の世界アルツハイマーデーに合わせ、認知症地域支援推進員が認知症の人と家族の会、富士見市地域密着型サービス連絡会と協力し、アルツハイマー病に関するリーフレットなどの配布を行います。時、9月21日金曜、午後3時から4時。場所、鶴瀬駅西口。世界アルツハイマーデー。1994年に国際アルツハイマー病協会と世界保健機関 WHO、が共同で9月21日を世界アルツハイマーデーに制定しました。この日を中心に世界中でアルツハイマー病の啓発が実施されています。市では下表の市内5カ所の高齢者安心相談センター、地域包括支援センター、すべてに認知症地域支援推進員を配置し、認知症に関するあらゆる相談支援に対応しています。高齢者安心相談センター、地域包括支援センター。相談受付時間、午前9時から午後5時。土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。表です。名称、所在地、電話番号、担当地域の順。武蔵野、南畑新田 16-1、 電話 049-255-6320、 東大久保、上南畑、下南畑、南畑新田、緑の西、緑の東、緑の南、緑の北、 大和座勝瀬、富士見の東1丁目から4丁目、渡戸1丁目から3丁目、羽沢1丁目2丁目、富士見の西3丁目の一部、勝瀬町会、大和座鶴間、渡戸東町会。富士見園、大和座鶴間3360-1、電話0492931168、山室1丁目2丁目、関沢1丁目、諏訪1丁目2丁目、羽沢3丁目、鶴間1丁目から3丁目、鶴瀬東1丁目2丁目、大和座鶴間、前屋町会、山室町会、諏訪1丁目町会、諏訪2丁目町会。エブリワン鶴瀬西、鶴瀬西2-8-25、電話0492938330、鶴瀬西2丁目3丁目、富士見の西1丁目から4丁目、アイム富士見の町会、上沢1丁目から3丁目、大和座勝瀬、勝瀬西町会。瑞穂園関沢3-23-41、電話0492567423、関沢2丁目3丁目、針ヶ谷1丁目2丁目、大和座針ヶ谷、西瑞穂台1丁目から3丁目、大和座瑞穂、針ヶ谷1丁目町会、大和座鶴間、鶴瀬西1丁目双葉町会、鶴瀬西1丁目西町会。日だまりの庭武蔵野、大和座瑞穂1882-1、電話0492685005、水谷東1丁目から3丁目、東瑞穂台1丁目から4丁目、貝塚1丁目2丁目、水谷1丁目2丁目、えのき町大和座瑞穂。表終わり。20、2ヶ月から3ヶ月の赤ちゃんがいる家庭を訪問しています。問い合わせ健康増進センター、電話0492523771。母子保健推進員、全国的に実施している乳児家庭全戸訪問事業、こんにちは赤ちゃん事業を母子保健推進員が行っています。母子保健推進員は町会長の推薦で市長が委嘱した地域に住む先輩お母さんで、現在85人が活動中です。活動していく上で必要な知識や情報を得るため研修会なども行っています。母子保健推進員の訪問は生後2ヶ月から3ヶ月の赤ちゃんがいるすべてのご家庭が対象で、赤ちゃんやお母さんの様子を伺い、子育て支援事業の紹介や地域の子育て情報をお伝えします。また育児に関する不安や悩みなどがあれば聞かせていただき、必要に応じて保健師との橋渡しもしています。その他、市内公民館や交流センターなどでワクワク子育てトーキングを、きらり富士見でファミリーコンサートなども行っています。訪問した母子保健推進員が企画運営するため、赤ちゃんと一緒の初めてのお出かけでも参加しやすいと多くのお母さんに好評です。お母さんとお子さん同士が触れ合ったり、お母さん同士が交流できる場所づくりをお手伝いしていますので、ぜひご参加ください。ワクワク子育てトーキングの様子の写真があります。21、桜のオーナーを募集します。問い合わせ地域文化振興課、内線251。緑の普及推進を図るため、今年度も桜のオーナーを募集します。この事業は皆さんにご参加いただいて、河津桜を植樹し、長く愛され親しまれる桜の名所を新たに作り、将来の観光スポットとすることを目的としたものです。これまでも富士見江川沿い、 山崎公園付近、第二運動公園の周辺、下野谷公園、新河岸川河川水防センターに多くの方が植樹をしています。お子さんの誕生、入学卒業記念、結婚記念などの思い出をオーナープレートに刻んでみませんか。対象、個人、団体、企業、市内外は問いません。植樹場所、新河岸川河川水防センター、大和座水庫1783番地2付近。水害時には特別な措置を取る場合があります。詳しくは申し込み書、市ホームページをご覧ください。本数6本程度、植樹は平成31年1月から2月を予定。オーナー代金、寄付金、1本1万5000円。申し込み、申し込み書に記入し、郵送、ファクス、持参、または市ホームページからお申し込みください。1世帯、1団体につき1通のみ。すでに桜のオーナーとなっている方の申し込みはできません。申し込み書の配布、地域文化振興課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、西出張所、図書館鶴瀬西文館、市ホームページ。申し込み期限、9月28日金曜、必着。応募多数の場合は、11月中旬までに抽選を行います。申し込み先、郵送、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所地域文化振興課、持参、地域文化振興課及び申し込み書配布施設、ファクス 049-254-2000、 市ホームページの応募フォームをご利用ください。オーナープレートイメージの図があります。縦85ミリ、横205ミリの長方形の中に、横書きに、桜のオーナー、結婚記念植樹、富士見太郎、花子、平成丸年、丸月、丸日、とあります。オーナープレートには、氏名、記念日など14文字以内を刻めます。特殊な文字はご希望に添えない場合があります。オーナー、プレート掲載、期間は10年間です。所有権は市に帰属。22-119番通報などにおける電話同時通訳サービスの運用開始。問い合わせ、入間東部地区事務組合消防本部、指揮統制課、電話 049-261-6031。多言語通訳体制について、入間東部地区事務組合消防本部は、富士見市、富士見野市、三好町に在住在勤する外国人及び外国人観光客など、日本語によるコミュニケーションが困難な方からの119番通報及び災害現場での対応を円滑に行うため、民間事業所の電話通訳センターを介した電話同時通訳サービスの運用を開始しました。運用開始日8月1日、対応時間24時間365日、対応言語5カ国語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語。119番通報時、1. 外国語による119番通報を消防指令センターが受信します。2. 指令員は外国語による通訳が必要と判断し、通訳を依頼します。3. 3社間で同時音声通話による通訳サービスを行います。4. 内容を確認し、救急車または消防車を向かわせます。三者間通話の図があります。左上に外国人通報者、右上に消防本部司令員、 真ん中下に電話通訳センター民間事業者と書かれています。外国人通報者から消防本部司令員に矢印、119番通報、外国語。消防本部司令員から電話通訳センターへ矢印、転送、外国語通訳依頼、日本語。電話通訳センターと外国人通報者、双方向矢印、通話内容、伝達、確認、外国語。電話通訳センターと消防本部司令員、双方向矢印、通話内容、伝達、確認、日本語。図、終わり。
23、街頭防犯カメラ設置費の補助を始めます。問い合わせ、安心安全課、内線445。市では10月1日月曜から地域の防犯対策の充実を図り、安全で安心な街づくりを推進するため、街頭防犯カメラを設置することについて、町会、商店会など地域的な共同活動を行う団体に対し、設置費の一部の補助を開始します。補助金の交付要件など詳しくはお問い合わせください。予算の都合により台数や回数について制限させていただくことがありますので、必ずご相談ください。24、水の災害への備えは自助・共助で。問い合わせ、安心安全課、内線445。土のうの準備を。市では国道254号バイパス高架下に土のうを配備し配布していますので、ご希望の場合はお問い合わせください。なお、市による各個人宅への配送・回収は行っておりません。山室・渡戸東・諏訪・丸池の各集会所にも土のうを配備していますので、お近くの集会所からご自身でお持ちくださいますようお願いします。消毒方法の確認を。市は大雨などにより浸水被害が発生し、汚水などで公衆衛生上問題がある道路の消毒作業を実施します。ご家庭の敷地内については各家庭での対応になりますので、ご理解をお願いします。25、新入学児童の就学時健康診断。問い合わせ、学校教育課、内線626。来春、小学校へ入学するお子さん、平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれを対象に、就学時健康診断を行います。該当者には、健康診断通知書を9月7日金曜に発送予定です。9月14日金曜までに通知書が届かない方はお問い合わせください。保護者の方は、健康診断通知書及び就学時健康診断表、問診票、必要事項をあらかじめ記入、筆記用具、上履きを持参し、当日お子さんと一緒に会場校へお越しください。就学時健康診断日程。受付、午後1時から。大井小学校は午後1時10分から。開始、午後1時30分。鶴瀬台小学校は午後1時20分。会場校、実施日の順。鶴瀬小学校、10月16日火曜。水谷小学校、10月15日月曜。南畑小学校、10月5日金曜。関沢小学校、10月9日火曜。勝瀬小学校、10月23日火曜。 水谷東小学校、10月26日金曜。諏訪小学校、10月19日金曜。瑞穂台小学校、10月12日金曜。針ヶ谷小学校、10月23日火曜。富士見野小学校、10月22日月曜。鶴瀬台小学校、10月12日金曜。富士見野市立大井小学校、10月23日火曜。26、上下水道に異常があるときに、9月、10月の当番点。問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番点、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事点の都合により当番点が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事点名、電話番号の順。9月1日土曜、有限会社斉藤水道工業所、049-251-1363。以下市外局番049は省略します。2日日曜、3日月曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。4日火曜、5日水曜、株式会社三栄工業、251-0719。6日木曜、7日金曜、有限会社篠田設備、252-0858。8日土曜、9日日曜、共和工業株式会社、252-2188。10日月曜、11日火曜、有限会社秋山設備、251-5794。12日水曜、13日木曜、有限会社松崎工業所、251-3961。14日金曜、15日土曜、有限会社吉見水道、251-8387。16日日曜、17日祝日、有限会社中川建設、261-0574。18日火曜、19日水曜、株式会社藤島工業所、262-2928。20日木曜、21日金曜、岩田工業所、048-472-1026。22日土曜、23日祝日、有限会社神保水道、253-3515。24日振替休日、25日火曜、有限会社武井設備、258-3525。26日水曜、27日木曜、有限会社高野水道工業所、251-3937。28日金曜、29日土曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036。30日日曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。10月1日月曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。2日火曜、3日水曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。4日木曜、5日金曜、 有限会社吉見水道 251-8387 6日土曜7日日曜有限会社秋山設備 251-5794 8日祝日9日火曜有限会社松崎工業所 251-3961 10日水曜11日木曜共和工業株式会社 252-2188 12日金曜13日土曜株式会社三栄工業 251-0719 14日日曜15日月曜有限会社篠田設備 252-0858 16日火曜17日水曜有限会社富田設備工業所 251-1046 18日木曜19日金曜有限会社中川建設 261-0574 20日土曜21日日曜株式会社藤島工業所 262-2928 22日月曜23日火曜岩田工業所 048-472-1026 24日水曜25日木曜有限会社竹井設備 258-3525 26日金曜27日土曜有限会社神保水道 253-3515 28日日曜29日月曜有限会社高野水道工業所 251-3937 30日火曜31日水曜有限会社三枝鉄工所 254-2036 表割り観光事業協同組合事務所電話 049-255-5611 月曜から金曜午前9時から午後4時行政情報終わり。